見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。旧賛美歌の546番です。総額のみで行います。主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読いたします。コリントの信徒への手紙に9章の13節から15節です。新約聖書の336ページを開きください。この奉仕の技が実際に行われた結果として、彼らはあなた方がキリストの福音を従順に公言していること、また自分たちや他のすべての人々に惜しまず施しを分けてくれることで神を褒めたたえます。さらに彼らはあなた方に与えられた神のこの上なく素晴らしい恵みを見て、あなた方を慕い、あなた方のために祈るのです。言葉では言い尽くせない贈り物について神に感謝します。祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。冬は大雪でしたのに、季節は巡り、自然界はまばゆいばかりの新緑と美しい花々に彩られています。あなたの創造の技の素晴らしさを味わわせていただき、生きる喜びと力を与えられました。今はコロナ禍の中にあって、家庭での礼拝が中心となっておりますが、いつもと変わらずあなたの恵みと平安の中に生かされていることに気づき、感謝の思いを深めることができますように。そしてイエス様が父なる神様の御心に十字架の死に至るまで従順であられたように、私たちも神様の御心に従うことを大切にしていけますように、どうぞ励まし導いてください。今朝御言葉を取り継ぐ正義先生を聖霊によって満たし、尊く用いてくださいますようにお願いいたします。この感謝と願いを主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条をもって信仰を告白いたします。 使徒信条、我は天地の作り主、全能の地なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊においてやるり、乙女マリアより生まれ、ポンティア・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりで、生ける者と死ねる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信じ、聖なる行動の業界、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。
第8章から続いてきました施しの勧めの最後の部分を知識者に読んでいただきました。長く読んでまいりました。すでに第9章の冒頭でパウロ自身が聖なる者たちへの奉仕についてこれ以上書く必要はありませんと語っていますように、聞くべきことはすでに聞き尽くしたという思いが私もしています。今日指揮者が読んでくださった部分も先週聞いたこととほとんど同じことの繰り返しであるかなと思います。私たちの施しが神の栄光を表すものとなるように、これは先週の箇所ばかりでなく第8章からずっと語られていたことであります。もう語る必要のないことです。ところがパウロ自身はこれ以上書く必要はありませんと語りながらもここまで書き続けてきたのです。すでに語り切ったと自覚していることを今日の箇所に至るまで書き続けているのです。なんでだろうと思います。不思議なことです。しかし考えてみれば教会の言葉というのはいつでもそういうものであるようにも思います。日曜日ごとにここに集まり聞く言葉は多くの人にとって初めて聞く言葉ではありません。もちろん同じ聖書箇所を説教するときにも昔の説教を引っ張り出してそれをそのまま読むということはいたしません。牧師は改めて最初から準備をいたします。その意味では重なる部分はあったとしても一言一句同じ言葉ではないということから言えば、まあ新しい言葉だと言えないこともない。また日曜ごとに集まりここで聞く言葉というのは多くの人にとっては生まれて初めて聞く言葉ではないと言っても、まあ、聖書はとても分厚い書物ですから同じ箇所を2回目3回目聞いたからといって忘れてしまっていればそれもまた新鮮に響くということはあるでしょう。けれどもそれでも日曜日ごとに語られる福音の言葉というのはどんなに珍しい聖書箇所からの説教であったとしても本質的にはやはり同じことが語られ聞かれ続けるものだと思います。なぜならば聖書はこんなにも分厚い書物ではありますがその語ろうとしていることはたった一つのことだからです。それはイエス・キリストをご紹介する言葉であります。ヨハネによる福音書第5章39節で主イエスご自身が聖書という書物の性格について次のように語られました。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。聖書を読んだら私のところにおいで、 聖書を読んだら私のことが見つかって私のところに来るんだ。この主の言葉の興味深いところは、主がここでおっしゃっている聖書とはそもそも旧約聖書のことであるということです。創造物語やユダヤ人の歴史や法律、どう生きるべきかという神様よりの言葉、律法が記されたような、その旧約聖書が本当に語ろうとしていることは私についてだ、私のところに連れてくるためにこの旧約があるんだ、イエス様がそうおっしゃっているんです。本当に驚くべきことでありますが、初代教会の人々にとって聖書といえば旧約聖書しかなかったのです。その旧約の言葉を聞きながらイエス・キリストの福音を聞いたのです。もっと正確に言うと、旧約を説く言葉を聞きながら生けるイエス様の姿に出会ったのであります。不思議なことですけれども、そうなのです。そしてそれは旧約の言葉を一字一句丁寧に調べていけばそう読めるようになるというのでもないと思います。聖書がイエス様について語る書物だというのは、律法学者がこの中に命があると血眼になってその一字一句を命の言葉、真理の言葉として重んじて、これに従って生きようとしたのとは違うと思います。ある人は聖書は紙の教皇、ペーパーポープではないと言いました。聖書は一字一句誤りのない人生の指南書のようなものではありません。全然違います。それは限界のある人間の言葉を用いて生ける神様を何とか証言しようとしている書物です。その書物が誤りのない神の言葉だというのは、数学の正しい計算式と同じ意味ではありません。その証言の言葉に、呼びかけの言葉に促されて思わずその証言を聞いた者が顔を上げてみたら、その聖書の指さす先に生ける神様、イエス様のお姿を見つける。その言葉に促されて、その指す方法を向いたらイエス様と目が合った。この意味において聖書は間違いのない書物なのであります。今日の箇所というのは本当にそういうことを教える箇所だなと私には思われます。語るべきことはもう語り尽くされているのです。伝えるべき内容という点においてはもうこれ以上言葉を重ねる必要がないのです。それなのにパウロは同じように言葉を重ねてまいります。もちろん表現は違いますけれども中身はほとんど一緒。一つにはいろいろな言葉で言い換えてみてよく分かってもらいたいということもあるでしょう。私たちはしっかりと理解した後も今までの自分の心の癖によっていつの間にか元の古い理解に戻ってしまうということがあります。だから理解していることであっても耳にタコができるほど繰り返し繰り返し聞かなければならないということもあるでしょう。しかし今日の箇所を最後まで読んでいきますと、今挙げましたような私たち自身の救いのためとか清い生活を作るための必要を十分に教えるために語っている言葉を超えているということに気づかされます。つまり知識の伝達ややる気を起こさせるという点ではもう必要のないところまで超え出ていっている。けれどもなぜ言葉をなお重ねているといるかといえば、15節を聞けばわかるのです。言葉では言い尽くせない贈り物について神に感謝します。ここまでパウロはコリント教会の人々に向かって語りかけていたようですけれども、この15節に至って、おや それだけじゃないんだなということに気づかされます。パウロは神様に向かって語りかけているのです。どこからどこまでがコリント教会向けで、どこからが神様に向かってかはよくわかりません。例えばすでに9章1節でもう書く必要はないと言っているのですから、そこから先は神様への語りかけだと言えるかもしれませんが、しかし内容を見ればやはりコリント教会に向かって語っているなとも思います。ところがその言葉が15節では神様への感謝の言葉に行き着いてしまう。別の翻訳ではこれが教えの言葉ではなくて賛美の言葉であることがよくわかります。こういう翻訳を岩波書店から発行されている聖書は知っています。言い表しがたいほどの神のたまもののゆえに神に感謝あれ。原文でも冒頭は感謝神にってなってるんですね。まさに言葉を重ねて同じことを何度も何度も語りながら、語っても語っても語り尽くせない神様の賜物に思わずパウロが感謝と、まあしみじみと言ってしまった、そういう姿が見えてくるような言葉です。そしてもう内容的には語るべきことは語り尽くしているので、必要を超えている、破格である、こういうパウロの言葉から透けて見えるパウロの神の恵みに心打たれている姿を通して、そしてその姿を超えて同じようにあふれる恵みを携えて私たちの目の前に迫ってきてくださる生ける神様のお姿が透けて見えてくるのであります。確かに第8章も第9章も私たちが捧げる施し、私たちキリスト者の隣人への奉仕がどういうものであるべきかを具体的に教えてくれる知恵の言葉、教訓にあふれたパウロの教えの言葉が記されている箇所であります。これまでのところには強制されてではなく自発的に進んでやりなさいとか、惜しまずやりなさいとか、喜んで与えなさいとか、神様に対する感謝を引き起こすような捧げ方、神様の栄光に仕えるような捧げ方をしなさいと言われていました。今日のところでもキリストの福音を従順に公言するような捧げ方をしなさいという、まあ、実際的な進め方が語られています。とても大切な施しや奉仕の心構えを語っているわけです。結局これらは献身ということが土台となっていること心構えですから、厳しいといえば非常に厳しい教訓を語っていると言えます。しかしこれは淡々と規則を教えるように語られた言葉ではないのであります。6節後半に惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのですとか、7節後半に喜んで与える人を神は愛してくださるからですとかいう、そういう言葉を聞きますと、これをすればこれがもらえるというような、そういう立法主義的な言葉が語られているようでありますけれども、しかしこの15節まで読むに至ってそんなことはありえないのだということがわかるのです。言い表しがたいほどの神の賜物のゆえに神に感謝あれと、そういう言葉に至りつくような、およそ教科書とか法律文書とは違う、その証の言葉の性質をわきまえればよく分かってまいります。ほらほら見て、あの生けるお方を、あのお方の眼差しを、イエス様のお姿を、ああたくさんの贈り物をくださっているこのお方に 私たちはどうこの喜びを伝えればいいのだろうね。どうこの感謝をお届けすればいいのだろうね。この身を捧げても足りやしないよね。パウロの言葉っていうのはそういう言葉なんだと思います。神様の方を向いて、神様の恵み、イエス様の御臨在に圧倒されながら、その言い尽くせない感謝の言葉が仲間の方を向くときに、こういう証の言葉になっているんだなって思います。この言葉とこの身をもって、全身全霊で福音を証しする以外には我々にはないじゃないかって。ある人が信仰とはコミットメントであると言いました。コミットすることだ。わかりやすく言い換えるならば、体を張って生きることだって言うんです。具体的なことであります。信仰に生きる者は体を張って生きる。生活が変わるのです。13節にこの奉仕の技が実際に行われた結果とあります。信仰というものは身を結ぶものであります。しかし同時に、この言葉はこの奉仕の技が本物であることを通してというふうにも訳せる言葉であります。そうなりますと、この奉仕が実際に行われたということ以上に、それが本物であるかどうかが問われているのだと思います。この奉仕が本物であるかどうか、それはその奉仕が信仰から生まれたものであるかどうか、神への感謝の応答であるかどうかが問われているのであります。信仰は必ず実を結びますが、実を結んでいるから信仰があるとは言えないのです。つまり生活を変えれば私は信仰に生きているという言い方はできない。この逆の言い方は成り立たないのであります。なぜならば、大切なことは、信仰とはコミットメントではありますけれども、それはコミットメントを起こさずには折れないような出会いであるからです。生ける神と出会うことだからです。そしてこの生ける神と出会うならば、私たちは体を張って信仰に生きるようになるのであります。生ける神と出会う、生ける神と出会う、キリストと目が合う、そのお方の私に向けられた燃えるようなその眼差しに出会う、その眼差しに出会って初めて私たちは体を張って信仰に生きるようになる。そのような奉仕は、その奉仕自体がキリストの福音を従順に公言する信仰告白の行為であるとも言えますが、これはまた私たちの信仰告白が実を結んだ姿であるとも言えます。例えば使徒信条は私たちの具体的な生活についていちいち語っているわけではありません。ひたすら三位一体の神様の恵みの技を証ししているものであります。けれども、その信仰告白に称えられる神様の恵みの技を私たちがじっくりとそこにとどまり味わうならば、おのずとふさわしい実が結ばれるのであります。だから大切なことは、もう一度申しますが、使徒信条を感激しながら告白できるような、そういう生ける神様との出会いが与えられることであります。聖書は生けるお方との出会いを促すものであります。生けるイエス・キリストを指し示す言葉であります。文字を超えてその方が指し示され、 その方に我々は出会うんです。パウロのその指自体が神なのではなくて、パウロが指さすその先にいらっしゃる神が今この私たちの目の前に来てくださっている。そしてこの私こそがあなた方への贈り物だ、あなた方への恵みとして私は今生きていると、身をかがめて今私たちに語りかけておられるのであります。そのことに気づかされた時は全身全霊をもってただ神に感謝あるのみです。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、かつて忙しく立ち働くマルタに必要なことは多くはない、ただ一つだけであると御子を通してお語りになったあなたです。おしゃべりすらやめて御言葉のもとにとどまるようにと仰せになるあなたです。今多くの教会の活動が休止されています。その時こそもう一度静まってあなたの神であられることを聞き直すことができますように、信仰の確かさを求めて不安に駆り立てられるように行為するのではなく、ただひたすら感謝の応答としての技がこの手に与えられますことを待つことができますように、私たちを愛し、また私たちの愛をおのずと呼び起こしてくださるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
賛美をいたします。旧賛美歌集の367番ですが、心の中でどうぞお歌いください。献金をお捧げいたします。
知らされてしまいました。どうか 民をお守りください。お約束通りまたあなたのもとに集めてください。イエス・キリストの愛によって何の妨げもないことを知っております。どうか肉の建設はあなたのご計画は何によっても妨げられないことを確信して歩むことができますように。ただいまあなたから受けたものの一部をお返しいたします。どうか御用のためにお使いください。この祈りイエス様の御名によって捧げます。
アーメン。
それでは報告1を行います。主法を開きになって民意のお知らせというところをご覧ください。石川県内でのコロナの感染者が再び増加傾向にありますので、連絡網でお知らせしました通り家庭礼拝推奨といたしました。街道での礼拝は9時半開始となります。今後の動向に注意しながら感染予防対策を引き続き行います。今年も教会の誕生を祝うペンテコステの献金をお捧げします。目標は25万円です。献金封筒と献金の勧めを収納ボックスに入れておきましたが、どのような封筒をお使いになっても構いません。専用封筒以外の場合はペンテコステ献金と氏名を表記してお出しください。礼拝献金や月定献金などについても教会へ来られない間はご自分で取り分けておいて、街道での礼拝の再開の際にお捧げするか、州法に記載されている教会の郵便振込口座へ送金してくださるようお願いいたします。振込の際は通信欄に献金の内容などを記載していただくとありがたいです。それでは正英541番を総額のみで賛美し、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。